DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうもこんばんは、軍曹です。
あ、こんばんは、ナオです。
はい、リンマオです。
はい、で、どうもということで、いつもの3人揃ってますけども、さらにこの方々たちを、お招きしております。どうぞ。
アトムです。
はい、しんちゃんです。
はい、どうも、ということで、
どうも、
はい、
どうもどうも、
はい、
お願いします。
ウオウオ初の5人収録です。
うん、
うん、今まで4人はあったんですよ。
うん、いましたね。
あ、リマス覚えてる？
覚えてます。
お、いつでしょう？
いつでしょう？
いつってか、
いや、4人は割と
何の時だったか、
あったくない？何の時だったか、いや、そ、ごめん、そこまで覚えてない。
体が覚えてるってことね。あのね、あのドラクエ、あのドラクエミーティングの時だね。
あの言われて、あーってならないな。
あれ、キャメルさんの時よ。
あ、そう。そうですね。はいはいはいはい。
そう、あの時は4人で、うん、それ以外は基本3人。感じでやってたんですけども、うん、
逆にその時しかないです4人って。
あ、多分あったら、
本当、
あと僕が初めて出た時も4人でしたよ。
あ、そうでしたね、うん、あ、うん、なんだ、うん、でもその2回ぐらいかな、
うん、え、もうちょっとある？
2回とかって結構4人とか多いんじゃないですかね。
うん、
ゲストさんがいる回、ゲストさんというか、
うんうん
うん、
だからそれがキャメルさんの時とアトムさんの時か、
うん
うん
うん、
で5人はね、うん、初ということなんですけど、
うん、
なるほど。
まあ、理由としましてはね、まあ、今日配信した、この日がまずは、まあ、ドラゴンクエスト10が9周年を迎えたということイコール、ウォーウォーツナイトが5周年を迎えたということで、ここで、ね、レギュラーメンバーと、
おめでとうございます。
ありがとうございます。あの、客員レギュラーの、ね、お二人と、ね、
はいはい、
お招きして、ちょっと5人全員集合してみようじゃないかと思いまして、
5周年だけにね、はい、
そうですね、ええ、
はい、なるほど。
すいません、今あって思いましたけどね。ね、うん、で、この関係でいくと、まずしんちゃんさんの初がナモさんとアトムさん。
あ、そうなんですよ。はじめまして。
はじめましてですね。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。こちらこそ、
はい、でもゲームでは出ますよね。
あ、ねえ、ナモさんとはね、そうですよね、
はい。
あ、プクリポーさん同士で合ってるって、合ってますね。
合ってます。
そうなんですよ。
マスで、
はい、あ、そうなの。
そうなんですよ、
あ、プクリポなんだ。私もプクリポなんですよ。
あ、
さっきしんちゃんさんの動画さっき見てて、あの YouTube の、
はいはいはい、
で、あの、
あ、あ
の、
ありがとうございます。
ピンク色のウサギみたいな着たゼルメアを走ってる、かわいい、かわいいなと思って見てたんです。
サメの最名の着ぐるみのやつですよね。
そうそうそうそう、あれは、あの、はいはいはい、日本酒飲みながら待ってやってるのいいなと思って。
ありがとうございます。
あれはいいですね、
はい、
ね、ということで、アトムさんはね、ちょっと久々ですけども、
はい、
ただね、はい、この間ドワラジさんの方にね出ていらっしゃってね。
ああ、そうですね、
はい、
うん、
何の回だったでしょうか。
あれは13騎兵防衛権、
はい、うんうんうん、でしたね、
うん、
うん、ね、熱く語っていらっしゃって、
すごいボリュームになっちゃってね、うん、収録時間が。
ああ、そうなんですね、
うん、前編中編後編で長すぎるっつうの。
予定より
喋りすぎみたいな。
そうそうそう、
あ、でも、あの、私買いましたよ。
買った？
中古で。
ああ、
ただ、
あ、うん、
あ、中古でも高いですね、うん、結構ね、
高い。あれ人気あるから。
ああ、ですよね、
うん、あれはね、うん、あれはプレステ4持ってるんだったらもう買っといた方がいいですよ。
ああ、
うん、
私ちょっとまだ、
いや、そうはない、う
ん、序盤、うん、ちょっと数十分までしか、うん、やってないんですけども、
うんう
ん
う
ん、かなりのね人気作ということでね、
はいはい、
はい、アトムさんもね語ってらっしゃいましたけどね、 はい、はい、ということで、今回のウオウオ5人揃ってなんですけども、何お話ししようかなと思いまして、
はい、
そこでですね、ちょっと考えたのが DQ10 が発売された2012年を振り返るというちょっとお話をしたいなと思います。
はい、
はい、うん、いつもだとね、結構かなり初期のね作品とかをちょっといじったりもするんですけども、うん、
はい、
まあ、今回はちょっとまあアニバーサリー的な回であるということとね、いう、あとまあ、うん、いろいろちょっと当時の話とかも、各自ちょっと聞きたいなと思いましてね、ちょっとこの回にしました。はい、
はい、
ので、うん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、お願い
します
。
それでは参りましょう。ウォー・トゥナイト6年目もよろしく、ゆき。
バージョン6出るぞ。
バージョン6出るぞ。
こいつはどうでかいアップデート。
こいつはどうでかいアップデート。
ぬめり込める。
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 ホリーさんには内緒だぞ。
ホリーさんには内緒だぞ。
ぬめり込める。
ぬめり込める。
ぬめり込める。MMORPG ドラゴンクエスト10バージョン6。
ホーリーさんには内緒だぞ。
あれ、僕に内緒にしても意味がないと思うんだよね。
ホーリーさんも走ってらっしゃったんですね。
ずっと走ってたよ。
はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
まずはですね、発売された当時なん、当時というかなんすけど、何してましたっていうのをちょっと聞きたいなと思うんですが、まあ私もまあこの話はまあ前もちらっとしたんで、まあ私もちょっと簡単に言うと、当時仕事を辞めたばかりでちょっと暇だなっていう感じで、最初正直ちょっとやる気はなかったんですけど、その仕事してなかったっていうことと、ちょっとファミ通で結構こうね、熱く取り上げられてたのでやろうかなって感じでやったっていうような感じですね、当時ね。
うん、
はい、順番にナモさんどうですか、当時
の私ですか、
思い出。
まあ、なんか前もどこかで話したようなことがあるんですけど、まあなんか最初買う気はなかったんですけど、なんかたまたま電気屋に行って、うん、そのなんですかね、同梱パックというか、なんか Wii とドラクエ10の同梱版が売ってたんで、
うん、
でなんか その日からなんかちょっと、まあ前の会社なんですけど、ちょっと3連休だったんで、
うん、
まあもうやっちゃう、買ってやっちゃうかって感じで買いましたね、
うんうんうん、若干俺と似てるね、こう理由が。
そうですね、
はい、
前まで予約してなかったですからね。
ああ、
うん、
なるほど。リンマンさんはこの時はやってはいなかったけども、
私が2012年何をしてたのかって話ですよね。その頃私高校3年なんですよ。
はいはいはい、はい、
そう なので、うん、その時も実家にはいなくて寮生活をしてたので、うん、もうちょっと周りの流行り物とか全然本当に知らなくて、
うん、
なので2012年当時何が流行ってたかとか、自分は何をして遊んでたかとか本当に記憶にないんで、勉強してましたっていうのだけ言っときます。
ゲームもしなかったの？別
に。あ、ゲームは寮に持ち込み禁止だったんで。
厳しい。
そう、トランプも持ち込み禁止のレベルなんですよ。
何して遊ぶっていうね。
そう、だから日曜日の朝のプリキュアだけ楽しみにしてました。
なるほど。漫画とかもそうじゃない？
そうそう、漫画もダメです、みんなこっそり持ち込むんですけどね。
へー、厳しい。
そう、ちょっと他の人からしてみればなんか変わった生活してましたね。
厳しいね、寮か。アトムさんどうでした、この時何してました？
今年ね、2012年でしょ、
うん、
その時はね、多分東日本大震災の翌年なんですよね。
そうですね。
まあ、そのトラウマと、うん、あれでもないけど、なんかそれでなんかこう、呆然としたと思うんですよね。ひたすらこう呆然と仕事してたみたいな感じで。でね、
はい、
それこそ、今年はドラクエ10が出るみたいなことが結構支えになってたと思うんですよ。
はい。
うん。あとね、これ、軍曹さんもかもしれないけど、うん、僕的にもう一つ嬉しかったのがね、この年、宇宙刑事ギャバンが復活したんですよ。2012年なんですね。
うんうんうん、
ね、それが結構嬉しかったね。ドラクエとギャバンが両方来るっていうので、ね、結構嬉しかった。
なるほど。
あ、そう。あとね、この2012年はね、任天堂 3DS の普及がガーッと広がった時期で、
はい、
うん、テリーのワンダーランドとかリメイクされたのこの年だったと思うんですけど、
うんうん、
テリーのワンダーランド 3D をね、やってましたね、3DS 買って、
うんうんうん。
めっちゃ楽しかったな。
うん、なるほどね、
うん。
しんちゃんさんは何してましたか、この時。
そうですね。僕も前に、初登場の時にちょっと、言ってたんですけど、はい、初期組じゃなかったんで。
ええ。
うん、その時は まだドラクエ10やってなかったんですけど、
うん、
で、
うん、
ドラクエ10が発売されるって言って、
うん、
なんかあんまり自分の中で騒いだ記憶もなかったんで、
うん、
なぜだったかなってちょっと思い出したんですけど、
はい、
僕はこの当時ドラクエじゃなくてモンハンをやりまくってた時だったんですよ。ドラクエもね8もうちょっと発売日から遅れて買ったぐらいで、
うん
う
ん、
もう9も発売しても結局買ってやらなかった感じだったんで、
うん、
昔はものすごく好きでドラクエも発売日楽しみにしてたぐらいだったんですけど、
うん
うん、そこからちょうどその10の時ぐらいはもうドラクエから全く離れてしまってた時だったんで、
うんうんうん、
当時はもう本当にちょうど、まあこの後また話出るかもしれないですけど、モンハンのトライ G がちょうど出てた時ぐらいだったんで。
PSP か。
ね、いや、トライ G なんで、多分 Wii。
ああ、そうそう、Wii だ。
Wii U。
トライ G だと 3DS じゃなくて。
3DS かな。3DS かな。なんかもう。
もう 3DS になってたか。
結構、最後の方。
うん。
これをすごい必死にやってた記憶があります、
ね。なるほど、
その。トライだったら Wii ですけど。
そうですね。
うん
うん、で当時は、まあ、ドラクエ10ちょっとノーマークだったということですね。
そうなんですわ、
うんうんうん。
その時は全然、ちょっと、ノーマークで。
あウィトライ G ってなんかモンハン、最初、Wii U と一緒に出たやつですかね。当時発売した。
多分ね、そうだと思う。なんかね、HD バージョンとか
が、
うん、
ありましたね。
ありましたよね。
はいはい。
なんかその時だったと思います。
はいはいはいはい。
うん、
なるほどね。
はい、
うん、
はい、そんな、当時の思い出を簡単に振り返ったわけですけども、
はい、
ちょっと最初の方はドラクエ10についてちょっといじっていきたいなと思いますけども、
はい、
はい、
ちょっと某サイト参考で発売までの経緯ということでちょっと長文なのでちょっとかいつまんで、ご紹介していきたいと思います、
はい、
ドラクエ10のプロジェクト自体は、ドラクエ8の開発中の頃から始まっており2004年ですね、当初は本作がドラクエ9となるはずでした。だがその後本作とは別に DS の通信を使った作品コードネームシェンロンのプロジェクトが始まり、そちらにドラクエ9のナンバリングが与えられたため本作は番号がずれてドラクエ10となった。以降これら2作品の開発が並行して行われ、ドラクエ9、2009年発売を土台として本作の基本システムが作られていった。開発にあたって MMO とはどういうものかを理解するため、ドラクエ10開発スタッフ全員で旧スクエアが開始し、後にスクエアエニックスの運営となった MMORPG、ファイナルファンタジー11を呪の大公国に到達するというノルマを課してプレイしている。これをドラクエ10で例えるなら、うん、人間の姿を取り戻すまでストーリーを進めるというのと同じくらいである。 そのためシステム的にもドロ、うん、ファイファン11を参考にしていると思われる部分がある、うん、ということですね、
うんうん、
まあ、ここまでなんですけど、
はいはい、
うん、
これあれですね、はい、当初は本作が9となるはずだったってありますけど、
はい、
この時はまだそうじゃなかったはず。 あとね、ここね2作品同時並行って書いてあるけど、
ええ、
実は3作品に並行してるんですよ。この時ね、実はあのね、
うん、
オンラインのドラクエと、
うん、
あと DS のドラクエともう一つ、
うん、
の後にドラクエ11になるやつもこの時もう企画始まってるんですよ。
あ、
要するに間に9と10が挟まっちゃったから、それだけ順番待ちで時間かかっちゃったんだろうけど、11ってほら8みたいに一人で遊ぶドラクエじゃないですか、
はい、
だから、うん、3作品同時並行って言っても、
はい、
何8みたいな一人で遊ぶ、
うん、
3作品の中でこうナンバリングにしようってはっきり決めてたのは、
うん、
11だけなんですね。
あとの
2作品はネットワークゲームだから、
うん、
外伝にしちゃうのもありかなぐらいのノリだったらしいんですよ、堀井さんの中ではね。
なるほどね。
そう
なるほど。
ちなみに天の開発発表、発売発表か、うん、の時の記者会見は私今でも本当に覚えてるんですけども、
私もめっちゃ覚えてますね。
覚えてますし、もうちょっと言うと9が発売され発表か、発表の時に堀井さんが10作ってんだよねっていうのをボロッと言ったのも覚えてるんですけどね。
ありますね、
いうのはちょっとこれに関しての思い出かなと、ちょっと、ありますけどもね、
新作発表会で、
はい、
この間ほら12の新作発表、ほらネットで配信されて話題になったばっかりですけど、
はい、
新作発表会がこうネットで配信されるようになったのって10からだと思うんですよ確か。9はね、まだそのインターネットで生で配信っていうのはなかったと思うんですね。
あ、
多分10から、うん、で何で覚えてるかというと、ね、職場で仕事中に見てたんですよ、
ね、
あれ平日の昼間にやるもんだから、
うん、
昼間の勤め人はどうしてもそういうことになっちゃうんだけど、
うん、
なんかちょうど昼休みが終わるぐらいからね、なんか天のこれがよく覚えてるのが、天を発表するまでのもったいぶり方ね。名前配信始めてたから、うん、こっちもほらじらすのに慣れてなくて、うん、早くもうこっち仕事待ってたら早くしてると思ってさ、なんかさ映像がダーンと入るとさ、
うん、
あのさ1986年ドラゴンクエスト1とかそっからやんのかもう87年ドラゴンクエスト2とかうわーってさ、それをさ、1から9まで待ったわけですよ、
うん、
で、うん、ようやく8が終わって9も終わってよし次だと思ったらね、
うん、
ドラクエ10じゃなくて次が、
うん、
ドラクエ10っていうね、ドラクエの展覧会の映像になって
天は天だ、
ふざけんなみたいなさ笑っちゃってさ、それでもう
逆にね、
うん、もうそうでもなんかはーってなって、うん、これでもダジャレっていうことは、これがダジャレになるようにするにはこのちゃんとドラクエ10も発表しなきゃダメだなとか思って、うん、じゃあ10発表する気なんじゃんみたいな、それでまた期待感が一層高まって心拍数が上がってね、
はいはい、
職場でバクバクで死にそうになってて、何やってんだって言うんじゃないさ、
うん、
これはね、単にドラクエの最新情報が得られるってだけじゃなくて、こう最新作の発表を生で見られるっていうね、
うん、
それも初めてだったんで、
うん、
その興奮も合わさってね、うん、結構今でも忘れられない思い出ですね、
結構なね、じらしはあったものの、
そうそうそう、面白かったですね、
まあ、CM が入らないだけまだマシですよね、
う
ん、
そうそう、いいです、いいです、
ね、
うん、
なるほど、
まあね、今ではこういう発表系はネットと、まあ、どのゲームにも限らずですけどもね、はい、次、シリーズの生みの親である堀井さんは以前からシリーズ作品に人間の温かさをテーマとして盛り込み、過去にはさまざまな人々のセリフやなかなか思い通りにならない AI システムとしてそれを取り入れてきた。そして本作はそれがコンピューターではない生身の人間になることを実現させることが目標とされ、オンラインのドラクエが作りたいという堀井さんの長年の夢を 二十数年の歳月を経てようやく叶えた形となった。ただしオンラインになっても分からなくてもボタンをいじってればなんとかな分かる、なんとなく分かるという過去作から受け継がれたドラクエの文法は大切にされている。なお本作では堀裕二さんは制作に直接関わらずにゼネラルディレクターとして、作成物をチェックする役割に回った。またドラクエシリーズは従来外部ソフトハウスに開発を任せていたが、本作はスクエアエニックス内部で開発が行われた。ただし開発初期のスタッフ合宿に、レベル5の日野さんが参加するなど、外部の、ね、会社の人とのちょっと絡みは若干あったということですね。
うん、
はい、いうことなんですけども、これちょっと覚えてるのはなんだっけ、開発の時ってこうも、土台ドラクエ8をちょっと土台にして作ってたみたいな話聞いた時あったんで、それでちょっと日野さん絡んでたのかなっていう。
あれ最初は開発レベル5になるはずだったんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、そう、ただほら、オンラインゲームって運営が長期間に及ぶから、
うんうん、
自分のところでやった方がよくねみたいな話になったらしいんだよね。だってね、10年も先にさ、その相手の取引先の会社があるかどうかも分かんないしさ、もういろいろな問題があって、
うん
うん、そう、一回なんかそれ、あ、そうか、ドラクエ9の時になんか一回レベル5となんかね、関係が悪化した時がちょっとあって、
はい、
その絡みもあって開発スクエアニックスになっちゃったのはあのかもしれない。それは分かんないけどね。
うんうん、
ただ一回なんか関係がやばい時があったんですよね。うん、だからドラクエ9 の、 あの開発者インタビューにレベル5の、ね、人が一切出てこないっていう時期があったんですよ、雑誌で。
うんうんうん、
そうそうそう、
うん、ね、
うん、大人の事情で、
まあどこでもありますよね、大人の事情
で。うん、最近はなんかもう大丈夫っぽいですけどね。
うんうんうん、
なんかあれ10周年番組で、
あ、日野さん来てましたね。
はい、
うん、
はい、そしてそして、ですね、はい、でその後、正式発表は2011年9月5日の誕生25周年新作発表会で行われた。
うん、
アトムさん言ったのは この日のことですかね。
多分これですね、
これですね、9月5日ということで、
うん、
うんうん、で、Wii 版についてはベータテスト開始後、2012年4月に26日に、8月2日発売と発表されて、そこから延期なしで、サービス開始にこぎつけられているということですね。この部分だけ見ると、うん、結構トントンとしてていいですよね、これね。あの発表から発売まで。
そうですね、これは入念に準備してたんでしょうね。
あ、
うん、
でしょうね、
うん、
まあ一回も発売延期なかったですからね、
トラック、うんうん、そうですね、うん、で初週の販売本数は過去の DQ ドラクエシリーズを比較すると低いけども、42万本という数字は同じくオンラインゲームであるファイナルファンタジー11の 6.4 万本を大きく上回る数値であったということですね。うん、最初、まあ、当初あの14なかったから比べるとかそこだったんですね。うん、すごいですね、42万本ってね。
うん、オンラインとしては破格ですね。
そうですね。
まあ、ただ FF11 の時はもっとあのオンラインゲーム始めるハードルがもっと高かったから、単純にこう42万と6000万も単純には比較できないところはあるけどね。
うんうんうん
うん
うん、
そうですね、同じ時代だったら的な、
うん、
感じありますよね。
11は何年にサービス開始されたんですかね。
11って相当前ですよ。
もう今20周年ぐらいでしょ。
あ、だ、20周年って何か言ってたような気がする。2001年、
だからドラクエより一回り先輩なんですよね。
あ、うん、じゃあ確かにあんまり比較はあれですよね。
うん、
確かに、
うん、 そう、プレステ作ってこの時代で FF11 6.4 万本も十分すごかったんですよ。
うん
うん
うんうん、なるほど、
うん、プレステ2でしたもんね。
そうそうそう、
うんうんうん、
あ、
まあ当時の時代からすれば、うん、その本数はすごかったですね、
うん
う
ん、
そうそうそう、
うん、はい、というような感じです。
はい、
はい、じゃあ次いきます。2012年、はい、日本の出来事ということで、
お、
うん、
はい、まずはね、流行語、
お、
うん、はい、
はい、何だと思いますか。しんちゃんさん、
いやこれね、僕調べちゃったんで、僕知ってるんですよ。
調べちゃったの。あ、じゃあ
だ、だから
勉強にしや、
はい、じゃあナモさん、
何ですかね。
ヒント、裸足の芸人さん。
なんだ、いや、あんまりテレビ見ないんで、わかんない。え、
あー、うんとね。
フォーとかじゃない。
フォーは違う。アトムさんじゃ。
わかんないな。2012年でしょ。
うん。デニムのジャケット、
う
ん、
ああ、もうそれバレますね、
もう答えや、それ
それバレますね、それ
大ヒント
え、あ、ワイルド、
あ、そうそうそうそうそう、はい、
え、あれもそんな前なの、あれ、
そうです
よ、
ね、はい、
嘘、そんな前のイメージないな、あれ
はい、
うん、
らしい
です、そうなんだ、
はい、2012年の漢字なんですけど、漢字は金というですね。
金、うん、金メダル。
そうです。
オリンピック、
ちょうど。
そうかそうか。
ロンドンオリンピックのメダルラッシュとか、
うん、
あとは、うん、ノーベル、生理学、医学賞受賞とか、うん、スカイツリーの開業とか、いろいろ金字塔が挙げられたから、その金だそうです。
うん、ああ、なるほど。
ああ
、うん。はい。うん、それからアニバーサリーとしましては、うん、仮面ライダーシリーズが40周年、
お、すげえ、
星のカービィが20周年ですね、うん、はい、でね、細かいところで言うと、ね、ちょっと私目線ちょっとかいつまんでいくんで、ちょっとお待ちいただきたいんですけども、
はい、
うん、
そうだね、
うん、
スカイツリーが竣工、
うん、
2月29日ですね、はい、で、それからね、NTT ドコモのムーバーが終了、
うん、何それ、
あの携帯電話の種類ですね。
ガラケーですね。
ガラケーの種類のムーバーってなったんですけど、それが終了と。
うん、
うん、携帯つながりでいくと、ちょっと僕も調べたんですけど、iPhone5 が、
はい、
ちょうどあの四角い形のやつあるじゃないですか。今の12もちょっと四角になってると思うんですけど、
うん、
iPhone5 あのが発売されたのが2012年らしい。
あ、5か。
iPhone あったんですね。うん。
うん。
うん、
はい。それから日本、テレビ、地上アナログが終了して、デジタル化が完了と。
ね、ああ、ありましたね。そんなことも。
うん。
うん。
うん、はい。それから、渋谷駅に、東口にある渋谷ヒカリエが開業。
うん。
リマさん行った時ある？ヒカリエって。
ある気がす、あります。
ある。うん。
ありますわ。
この年に開業です。
うん。え、ドラクエミュージアムってそこでやってなかった
の？
だっけ？あ、
なんか、
行った気がする
。企業映画
の方。
うん。
ああ、なるほどね。
30周年だったか25周年だったか、
うん
うん、
なんかやってましたね、
はい、
ミュージアムったら、あ、それこそあれだ、 5年前だよ、あの うちの番組始めた序盤の時、うん、ミュージアム会やったから、うん、
あ、その時ぐらいなんですかね、もしかしたら。
そうですね、
うん、うんうん
うん、
はい、それからですね、ちょっと待ちくださいね、
あとはね、オスプレイが沖縄に配備されたらしいです。
いや、俺それちょっと見ましたけど、うん、
なんか、あ、そうだったんでちょっと思ったんで、
うんうん、
あのね、なんかちょっとあまり評判良くなかった、
うん、そうでしたね、
うん、
そうっすね。それから、うーん、レスリングの吉田沙保里選手に対する国民栄誉賞授与決定、
うん
うん、ですね。それから、12月8日に Wii U が発売、
うん、あ、2012年なの、
はい、ただ北米とヨーロッパでは11月にもう売っててるということですね、
うん
うんうん、
ああ、
はい、といった感じでございますね。ちなみに、流行したもので、はい、1994年リバイバルブームっていうのがあったそうです。これ私ちょっとピンとこなかったんですけどね、
94年、
はい、
うん、
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 というところっすかね、うん、はい、出来事はそんなところです。はい、じゃあ次ちょっと音楽の方もね、ちょっと行きましょう。さっきちょっとリーマンさん喋ってたけど、音楽はそんな当時は聞いてなかった感じですか？
そうですね、全然、まあ、そもそも今でも音楽って聞かないんで、疎いんで全然わかんないですけど。
ああ、
うんうん、
その米津玄師以外のノ
ーティック的な。うんうんうんうん、
ああ、そっかああ、なるほど。ね、ちなみに、この曲はっつうので言うとね、
うん、
まあ AKB とかかな、うん、真夏のサウンズグッドとか、
うんうん、
ああ
AKB 全盛期的に、
あ、分かる、確かに、
うん、全盛期的な、
あの国際の時の曲がそれやったんで覚えてます。
なるほど、
うん、
あ、
うん、
もうブンブイブイ忘れてたね。ちなみにこう年間チャート1位がもうほぼアイドル、チャート見ると
AKB が出てからもそんな感じになったよね、なんかね、
あ、
うん、レコード大賞とかもさ、みんなそんな感じだったし、
うん
うんうん、
だから1位から5位までは AKB なんですよ、
うん、
で2位、あ、違う、6位7位で嵐とかってきて、また次 AKB ですからね、
うん、
キスマイとか関ジャニとか、
うん、
全部、うん、ほぼほぼ
そうですね、バラエティ番組とかもアイドルが強くて、音楽もアイドルで、みんなお笑い芸人とかミュージシャンがさ、うん、結構大変だったんだよね。
あ、
う
んうん、
そ
うですね。
まあ、これはまあ、なんだろう。あんまり、
うん、
今みたいな配信、まあ、配信とかも普通にまあやってましたけど、ダウンロードとかも。
うん、
ただ、チャートとかには反映されてなかったですからね。
ああ、
うん。そうね。
そう
だ
ね。
うん。うん、まあ、今みたいね、まあ、今はもうなんかサブスクとかの再生数とかで、
うん、
ますけど、
うん、
じゃあだからまあそんな感じになってるって感じで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、
まあちょっと俺とナモさんだけの話になると、当時あったあと、まあ、ビーズの Go for it baby が出てましたよね、
うん、
うん、はい、だから、まあ、この年はまあほぼほぼアイドルで 占めてた年というところですね。
うん、
はい。次、ちょっと当時出てたゲームということでね、
はい、
ここ若干ちょっとリンマーさんに多く喋ってほしいな。
うん、
2012年1位は何でしょう。
え、
DS です。
ゲーム、 DS のゲーム、
あ、
うん、ポケモン
の、
お、
お、
うん、
白黒やな。
お、まあ正解としましょう。
さすが、
うん、すごい、すごい。
ブラック2、ホワイト2ですね。じゃあ、2位は何でしょう。2位。
2位、
うん、
え、ポケモンしかその年に出たゲームは知らない。え、
けど俺がリンマさんに振るっていうことはちゃんと知ってるゲームですよ。
うん、
ああ、あれ、
うん、
うん、
ナモさん分かったね、なんかね、分かった、振るしらね。
何全然分からん。
あなたこの間までやってました。
でもドラクエじゃん。何ですか。
あなたこの間までやってたと思いますけどね。
うん、
3DS です、ね、
この間まで私がやってたんですか。
いや、なんか喋ってあったの聞いてたから、うん、
僕も聞きましたね、
うん、あ、動物の森系。
あ、そうですね、はい、正解です。
何動物の森かは知りませんけど、うん、
飛び出せ動物の森ですね、
うん、
はい、じゃあアトムさん、3位なんでしょう。
3位
?3DS です。
ポケモン、ポケモンと動物もでしょ、
はい。
きっと来て、わかんないな。
任天堂です。
任天堂、
はい。
わかんないっすね。
任天堂、うん、なんだろう。
いっぱいありますね、多分。
ちなみに、次の4位が、うん、ドラクエモンスターズのテリーのワンダーランドですね。
そうなんだ、
その上
なんだろう。ニュースーパーマリオブラザーズ2とかじゃない。
あ、正解です、正解です、正解です
。
お
お、
すごい。アトムさんすげえな。
いや、なんとなく。
はい、ちょっとアトムさんもう分かってるような雰囲気だったんであれですけど、
はいはい、
聞いていいですか。あ、アトムさん、ごめんなさい、しんちゃんさん、
はいはい、
うん、5位が、ワンピース海賊無双、6位がマリオカート7、うん、7位がバイオハザード6、
うん、
8位
でしょ。僕ね、これね、ゲームの話するって言うたんで。そうなんです。僕これ実はさっき言った、
うん、
あのモンハンのトライ G が8位なんですよ、これ。
そうですね、
すげえ、
はい、
うん、
で、
やっぱ流行ってましたもん。
ああ、うん、まあ、3、うん、
うん、
確かそのあれはちょっと私も感じてましたけどね、当時、
うん、
うん、で、9位がスーパーマリオ 3D ランドで、うん、10位にドラゴンクエスト10オンラインですね、
うん、
うん、10位ですね、
はい、
うん、
もうちょっとだけいくと、11位にマリオパーティー9、
うん、
で12位に龍が如く5ですね。
おお、
この年に出てます。
うん、別の頃で出たんですね。
うんうんうん、
パーティー、
はい、当時はこれプレステ3だったんですよ、これね。
はあ、
かな。けど龍が如く5確か冬とかだったかな。だから冬に出たのに12上位に入るってやっぱすごいんですよね、これね。うん、
そうですね、
うん、そうそう、
うん、
はい、というような感じでございましたね。うん、
はい、
まあ、そんなとこかな。うん、
うん、
はい、と、まあ、私が用意したあれは以上、用意した、資料は、以上でございますけども、
はい、
うん、
はい、
思ったよりちょっと気持ち早く終わったんでちょっとあれだったんですけどね。はい、まあ今から9年前ということで、なんかこう、
いやすごいですね、丸9年ってすごいですね。
ああ、
うん、
うん、
まあ、
いや
いろいろね、まあ私ら個人もいろいろあったけども、世間的にもいろいろあったなっていうね、
うん、
うん、感じですけどもね。うん、だね、9年前っていうとね、まあ、リーマンさんも学生だったってね、うん、言いましたし、ね、まあ、小学校6年の人はね、大学生ですか、
うん、
なってるくらいですか、こう年代で言うと、
うん、
うん、
そう
だしね、やっぱりこう人を変化させる年数ではあるなというような感じですね。
確かにそうですよね。
うん。
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 で、あの、ドラゴンクエスト10目標、ね、サービス、あの、期間というか、まあ、10年目指すって、話って有名なんですけども、あの、我々からすると、でそれがもう10年、ね、うん、達成しようとしてて、
経っちゃいますね、
うん、
早いですね。
そうですね、あのあれですよね、あのファンタシースターオンラインってあるじゃないですか、オンライン2、
うん、
はい、PSO2 って、はい、あれもね、ドラクエと全く同じで丸9周年なんですよ。あのドラクエ10と同い年なんですよね、
うんうんうん、
PSO2 の方が1ヶ月ぐらい先輩なんだけど、
うんうん、
で、うん、あの PSO2 がね、この間のグラフィックエンジンの刷新というのをやったんですよ。まあ、その、うん。
ほう。
がね、まあ、9年も10年も続いてるゲームですから、こう、ビジュアルの印象をどっかでこう新しくしたいっていうのは、まあ、当然出てきますよね。
うん。
でね、ドラクエ10も、
うん、
この次の10年ってことを考えたときにね、
うん、
うん。
どっかでビジュアルの面の刷新みたいな話が、やっぱ、必要になってくるんじゃないかなって、
うん。
思ってますね。
うん、
そしたらさ、そしたらさ、さっきからたびたび登場しているレベル5の日野社長が、うん、そういうことを、ま、言ってたんですよね。
お
うん、あのね、斎藤陽スピさんがね、
はい、
ゲーム業界人をこう大勢ゲストに招いて、
うん、
酒を飲んで食べるだけの番組があるんですけど、
ありますね。
そこに日野社長も呼ばれてた時があって、
はい、
で陽スピに面と向かって言うわけですよ。
うん、
当時ね、ドラクエ11が出た直後で、
うん、
ドラクエ10のグラフィックは11ぐらいの水準にしましょうよってヨースピに直接言うわけ、
うんうんうん、
そうするとヨースピがいいよって言うわけです、いつもの調子で、
うん、
うん、じゃあ半年ぐらい預けるから綺麗にして戻してみたいな感じでさ、さすがに半年ってのは冗談でしょうけど、
うん、
で、結構日野さんがね、ガチのテンションで僕らそれやりたいんですよみたいな話 してるんですよね。みんな酒飲んでふざけてるときに、ね、日野さんだけすげえマジなの一人で、うん、でさ、こういうグラフィック良くしてみたいなシンプルな要望って、
うん、
ユーザーが言ってるのはまあ見かけるけど、
うん、
あんまりゲーム開発サイトの人が言うのって見たことないんですよね。
確かに、
うん、やっぱり開発の人ってほらその作業の大変さを知ってるから下手なことを言わないんだろうと思うんですね、はい、他の会社のゲームだし、
うんうん
うん、
あとほら我々ユーザーもこう妙に物分かりが良くてね、
うん、
あんまり技術的に大変なことは無茶振りしない方がいいよみたいにこう遠慮しちゃってさ、
うん、
本当は要望があるのに引っ込みちゃったりもするんだよね。だから あの日野さんのねわがままぶりを見てるとね、我々ユーザーなんて客なんだから、
うん、
ま、あの前向きな要望でさえあればもっと自由にこう好き勝手言っていいんだなってあれ見て思ったんですよね。
うんうん
うん、だからもう、そう、うん、だ次の、まあ、10年、まあ、なんで次の10年かっていうと、FF11 が今20周年なんで、うん、
はい、
正確な年数忘れましたけど、20周年だから、それがまあ一つのモデルケースとしてあるわけですよね、ドラクエの先輩だから。
うんうん
うん、
だからまあ、ドラクエも20周年続いてほしいなっていう、
うん。
で、次の10年も僕は関心を持って見ていきたいと思いますね。
うん、
僕はとりあえず、フレンド枠をもっと増やしてほしいです。これはずっと昔から言ってるんだけど。
200じゃ足らないと。
うん、なんですね。フレンド枠1000人ぐらいにしてほしい。
それ多すぎじゃないですか。
ね、うん、で入らなくなっちゃう人さ、下手に切れないじゃないですか。でも新しい人をフレンドできないみたいなことがあると、
うん、
切るのは嫌なんですよね、あのね、なんかね。
うんうん
うん
うん、
なるほど。
またね、うん、そういう方多くいらっしゃる方もいますよね、うん。
そうそうそう。
なるほどね。
うん。うん、
まあね、ちょっと、まあ今後もぜひね、バージョン、まあ今度6控えてますけどもね、どんどん8、9、10、11ってね、ついてほしいですね。うん
うん、そうですね、うん。10だからバージョン10ぐらいまで行ってほしいですね。
あ、まあ、
なるほど。
最低でもっていう感じですね。
そうそうそうそう。そうそうそうそう。
すごいですね。何回世界救うんすか。
ね、うん。何度でも、それは何回でも。は
い、ドラゴンボールみたいなやつですよね。はい。はい、そしてじゃあ、まあちょっとエンディングに差し掛かってくるんですが、はい、少し前のウオウオでバージョン6、についてちょっとね、情報があったんで、それについて語ったんですけども、私とナムさんとリンマーさんで。で、まあ、今回ちょっと5人揃ったので、ちょっと改めてその話をまたチラッとしたいなと思うんですけど、しんちゃんさんとアトムさんにですね、ちょっと思ったこととか、ちょっと突っ込みたいとか、感想とかあれば、聞きたいんですけども、DQ10TV はご覧にはなりましたか？
私はね、バージョン5以降は見ないようにしてるんですよ。
あ、
まだやってないから。う
ん、ああ。
なるほど、うん。
システム的な話は喋って大丈夫ですか？
大丈夫。
大丈夫ですか？はい。
全然大丈夫。
じゃあ、ちょっとそういうふうに、しんちゃんさんちょっと何かコメントあれば。
あ、そうですね。ちょっとじゃあ、ね、ネタバレ的になるようなところは、あんまり触れずに。今回バージョン、6が Wii U も残ったというところで、
うん、
まあ、いろいろとね、Wii U、なんか制限あるみたいで、なんか福岡今までできたのが、福岡使えなくなるとか、なんかまあそういう制限はかかったみたいなんですけど、うん、Wii U が生き残ったけど、まあこういうところって多分、青山プロデューサーの采配、でまあ、もう残しましょうっていうことになったのかなって思ったりもするんですけど、そのさっきのそのね、グラフィックの一新っていうところになってくると、
うん、
このね、Wii U っていうところがちょっと足かせになったりするのかな。だから、この Wii U がいつまで続くのかな。まあ今回はちょっと生き延びたみたいな感じなんで、
うん、
ちょっとそういうところは、今後もちょっと、楽しみに追いかけて、いつまでちょっと続くのか、っていうのをちょっと追いかけてみたいなとは、思いますね。
うん、
あとは、ね、ちょっとあんまり言うと、ネタバレになっちゃいそうなんで、
でまあ、どうかなと思って。ストーリーの話じゃないからいいんじゃないですか。
大丈夫
です
か、ね、
全然大丈夫です。
はい。
あ、大丈夫ですか、
はい、
まあ。今回、まあ、展開、ね、魔界から次、バージョンシップが展開、っていうところなんで、やっぱりちょっと皆さん気になるところが、まあ、この間、ちょっとちらっと、DQ10TV の時にみんなが言ってたんですけど、イレブンのなんかキャラクターにちょっと似てるキャラクターが出てるとか、あ、ごめんなさい、ないんです。
ないんですね。
ないんですね。すみません。ナインのキャラクターとちょっと似てるキャラクターが出てたりとかっていうところで、あと、ね、ナインが、天使出てくるじゃないですか。
はい。
まあ、ちょっとそういうところで、で、もともと10っていうのはね、9とちょっと話、リンクするようなところとか、
そうですね。
うん。
ちらほら出てきたりするんで、
は
い、ちょっと今後のどういった形でそのあたりがつながってくるのか来ないのか、
うん。
僕、ちょっとまあ、個人的に思ってんのは、
はい、
9って、リメイク出てないじゃないですか。
はいはい。
だからね、今回この6で、そういう話につなげていけたら最高のプロモーションになるんじゃないかなってちょっと、実は思ったりしてるんですけど、どうなんでしょうかってところで。
となれば、猶予は3年ですよね。バージョン6期間中。
そうですね。
うん、
そうか、それぐらい引っ張るんですね。バージョン1つってそれぐらいかかるんでしたっけ、最後まで。
だいたいその、うん、2年かそのぐらいかな、
はいはいはいはい、
年ですかね、
うん、
うん、
バージョン5はちょうど2年ですね、
ああ
なるほど、
うん、
ちょうどいいプロモーションになったりするのかなって勝手にちょっと想像してるんです、
ね、うん、そうですね、9は DS でしかできないんで、スマホとかでもできないですから、
そ
ストーリーとか忘れてますからね。
そうだね。
からなんか9やった後にバージョン6やるとなんかもうすごい感慨深いかもしれないですけど、
まあそれはまあストーリー次第ですよね、うん、あの6の、
うんうん
う
ん、
はい
ね、うん、ありますけど、はい、新職業の海賊についてはどうでしょうかね。
あ、そうですね、海賊でセブンに出てたんですよね、
はい、
ですよね、でちょっとコメント、あの DQ10TV のコメントとかでもなんかまああのね、なんかもうちょっと前にも期待されてて海賊出るのかって言って、結局魔界の時はデスマスターと魔剣士でしたっけ、
うんうん、
ね、で海賊出なかった、まあこのタイミングで喜んでる人もいる一方、なんかもうちょっと早く出してほしかったみたいなことを言ってた人もちょっといたんで、まあでも楽しみなのは楽しみですね、うん、どっちかっていうと前衛職なんかなってちょっと思ったりしてたのが、
うんうん、
なんか意外と光栄職ですみたいなこと言ってて、大砲使いますみたいなこと言ってたんで、
うん、
なんかどういった戦い方できるのかな、ちょっとそのあたりは楽しみかなと思ってるんですけど、
なんか予想とか希望とかありますか。
この間も特技で 銃使ってたじゃないですか、
はい、
うん、だからそういうところをなんかもう少し特化してというか、そういう大砲を使ったり銃使ったり、
うん、
なんかそういう機械的なメカメカしいやつをなんか使って戦ってくれると楽しそうだなと思ったりするんですけど、なんかそういうギミックを見てるのが楽しいかなと思って、うん、それをちょっと期待したいなと思います、
うんうん、なるほど。もうちょっと2人に聞きたいんですけど、まあ、この間のちょっと配信時にもちょっと出たんですけど、使える武器って何かなってちょっと我々3人で話になったんですけど、何か予想ないかなっつうので、ちょっとアトムさん聞こうかな。
ん？武器？
そう、何がなりそうかっていう予想。
どういう武器が出てきそうかってことですか。
使える武器、
装備できるってことですね。
そう。
ああ、海賊が？
うん。
海賊、そう、海賊側のほら、光栄職だっていうのは、その情報は知ってるんだけどね。
ええー。
そこはちょっと意表ついてきましたね。で、
うん。
うん、装備品は、うん、なんだろうね。なんかやっぱり、あれなのかな、飛び道具系なのかな。
お
うんうん、あ、でも、うん、わかんないですよね。飛び道具だと大砲いらなくなっちゃうからさ。
気にしすぎじゃないですかね。
そうそう。
うん。ちょっと予想つかないですかね。
そう、わかんないね。
しんちゃんさんもちょっと難しいですかね。
ああ。なんかその、これは DQ10TV の時に言ってたんですけど、ちょうど背中に、探検持ってませんか、うん、みたいなことを言ってたんで、探検と、あと、うん、なんかキャプテンクローみたいな武器あるじゃないですか。うん、爪でしたっけ、
うんうん、はい。
だから、そういうのでいくと、爪、でもね、前衛職じゃないんで、ちょっと爪って微妙なんかなと思いながら。
うんうん、遠距離攻撃と探検だと魔法使いっぽい感じもある、ちょっとね、
うん。確かにね、そうですよね。
うん
うん、今日は、なんか、斧使ったりとかっていうのを、なんかチラッと、
うん。
どっかで聞いたのか、思ったのか、うん。そういうのもあっても面白いのかなっていう。
うん。全く魔法使いと一緒じゃしょうがないから、なんかどっかね、ちょっと海賊っぽい、
うん。
豪快な感じが入れてるんでしょうからね。
うん、うん、
うん。
う
ん。
あれ、リンマンさんだっけ？ブーメランって言ってたの。
ブーメランはナモさんと私と二人言ったから。
うんうんうん。だけちょっと遊び人と被る部分あるよねっていう話だったよね。探検とか、片手剣とかだとね。
うん、
で俺は弓とかありそうだなっていうこと言ったんですよ。光栄職だったらっていうな。
そうですね。
うん。
うん。
っていうね、ちょっと感じだったんですけども、まあ、多分この辺の情報は多分10月ぐらいには分かるのかな。 思ってますので、まあ、ちょっと楽しみにしてましょう。
はい、
はい、で、最後なんですけども、ちょっと冒頭でもお話ししましたが、ドラゴンクエスト、9周年、10年目突入ということで、まずはおめでとうございますということと、あとは当番組が、丸5周年迎えまして、今度から6年目を迎えます。で6年目もですね、ガンガンちょっと、まあ、ややマイペースではありますが、続けて、配信していきたいなと思いますので、今後ともよろしく勇気ということでお願いします。はい、
はい、よいしょ、
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今回は初の、5人集合、収録でした。ちょっと回線環境もね、安定してで良かったなと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあまた今回はこの辺で、お別れです。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
さよなら。